説教、今や恵みの時、今こそ救いの日、石橋秀夫牧師。
AD 2015年の年の歩みが始まりました。西暦では紀元後、AD あるいは BC という形で表記されますが、AD というのはラテン語でアノドミニという意味で、アノドミニというこの略です。主の年という意味があります。で、どちらが古いかというと、もちろん AD の方が古いわけです。6世紀ぐらいから AD ということで表記されるようになりました。ローマが支配されている、ローマ帝国が世界を支配するということで、そのローマ帝国内においてはラテン語が公用語でしたから、 AD アノドミニというふうなことで表記されるようになりました。6世紀頃から表記されていったこのことが、13世紀ぐらいです、15世紀ですね、15世紀にこれが一般化されていきます。BC というのは17世紀ぐらいから表記されるようになって、18世紀に世界で BC というふうに言われるようになりました。 AD2015 年、この AD 主の年、これがただしの年数を数える、まず初めに記されている AD である2015年、このことに私の希望がある、力がある、そのことを今日の御言葉から学びたいのであります。クリスマスに救い主が誕生いたしました。そこで、主よ、乙女が身をもって男の子を産む、その名をインマヌエルと呼ばれる、この名は神は我々と共にあるという意味である。ヨセフに対して天使が告げた言葉であります。神が共にいてくださる、神が共にいてくださる、神の恵みのうちにある新しい年、主の年というのは、そういう思いがそこの中に込められています。あのドミニ、主の年、それは神が共にいてくださる年、神の恵みのうちにある新しい年、2015年、このように新しい年を見つめることができるわけであります。この新しい年、その年の年のまず初めに示される神の言葉、この第二コリントの6章の2節、この2節が最初の礼拝の御言葉として示されているわけであります。主の年、神が共にいてくださる年、それがどのような年であるか、どのような時であるか、第二コリントの6章の2節で示されてくるわけであります。恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れ、救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日、この御言葉が新しい年、最初の礼拝で示されるわけであります。今や恵みの時、今こそ救いの日、新しい年の歩みがこの御言葉によって導かれる、この御言葉が響き渡っている、そこに私たちは神様を信ずる者の幸いがあると教えられていくわけであります。まずはじめに神の恵みがある、まずはじめに神の救いがある、 だから希望を持って新しい年を歩んでいくことができる、喜びを持って歩んでいくことができると、今は恵みの時、今こそ救いの日というこのパウロの言葉によって示されてくるわけであります。このパウロの言葉、このパウロの言葉、この言葉をパウロはどこでその確信を持つことができたのか、そのことにも目を向けていきたいわけであります。パウロにとって今は恵みの時、今こそ救いの日、これがパウロの強い確信となっている。どこからこの確信が与えられたのか、続くパウロの言葉から学んでいきたいわけであります。パウロはその伝道者の歩みを見つめながら、言えることは、パウロという人は自分の弱さを思い知っている人、それがパウロであると言えるのであります。もう自分の弱さを思い知っている人、しかも具体的にさまざまな苦難に遭う、その苦難の中で自分の弱さと脆さを思い知る、思い知った伝道者パウロと、パウロを見ることができるわけであります。パウロがどのような苦しみ、どのような苦難にあったのか、第二コリントのちょっと上の方でありますが、11章のところを見ていただきたいと思います。自分の弱さを思い知らされるパウロ、そして自分の弱さを思い知ったパウロが次に言う言葉は、私は弱い時にこそ強い、自分の弱さが誇りだと言えるパウロへと導かれていく。どうしてそのように導かれたのか、苦難の中で神様と深く出会う経験をしている、そこから導かれる世界、自分の弱さを思い知らされる、そのところで自分は弱い時にこそ強い、自分の弱さが誇りだと、パウロは直ちにパウロを支える力が何であるか、具体的なパウロの技の中から示されてくるわけであります。第二コリントの11章の23節から読ませていただきますと、こんなふうに記されていきます。キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目にあったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜海上に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、アレハノでの難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え渇きしばしば食べずにおり、寒さに凍え裸でいたこともありました。このほかにもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介なこと、厄介ごと、あらゆる教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら私は心を燃やさないでいられるでしょうか。誇る必要があるなら私の弱さに関わる事柄を誇りましょうと語られてくるわけです。誇ることがあるならば、自分の弱さの事柄について誇りましょうと示されてくるわけであります。次の12章の9節、 本当に私たちを励ましてくれる御言葉があります。9節、数年は私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。弱い時にこそ強いと10節にも示されます。弱い時に主の力が私のうちに宿る、主の力は弱さの中で十分に発揮される、だから弱さを誇ると示されてくるわけであります。鞭打たれる、投獄される、さまざまな苦難がパウロを覆いかぶさる、飢え渇き寒さに凍って裸でいたこともあった、自分の弱さ惨めさを思い知らされる、そのような繰り返しの中でパウロを支える力があった。それはこの惨めな時、惨めさを思い知らされる時に、弱い時に、そこに主の力が宿った。この主の力は復活の主の力であります。イエス・キリストは十字架にかかり死んで葬られた。まさに私たちの弱さ、脆さ、罪を背負って十字架に死んでくださった。そして3日目に復活された。復活のイエス様は勝利の主であります。死と罪から勝利された。人間が思い知らされる罪、死、それに主は勝利された。復活の勝利の主が私たちの最も弱いところにつながってくださる、宿ってくださる、そこで復活の勝利の主の力が発揮される。だから弱い時にこそ強い、パウロは力強く告白してくるわけであります。コリント教会に向かって語られている言葉でもあります。コリント教会の中にも問題がある、そこに苦しみがある、自分の弱さやあぶれに悩み苦しむ者たちがいる。しかしパウロはその時こそ、まさにその時こそ恵みの時、救いの日、今や恵みの時、今こそ救いの日とパウロは力強く自分の確信を語りかけてくるわけであります。また福音書1章23節で、身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名をインマネルと呼ばれる、この名は神は我らと共におられるという意味である。救い主キリストが誕生いたしました。救い主キリストの誕生がヨセフにつけられ、そして救い主イエスが誕生した。このキリスト誕生から2015年経った今日、この2015年はまた同時に教会が誕生してから2015年ということになるわけであります。世界中の教会が2015年の教会の歴史の中で人々を励まし続けた、アーメン、その通りですと告白し続けた言葉、その確信、それが今や恵みの時、今こそ救いの日、 AD 主の年2015年、この確信であります。新しい年の始まり、この年にどのようなことが起こってくるか、それは分からないわけであります。しかしどのような問題が覆いかぶさってきたとしても、その一日一日において、今や恵みの時、今こそ救いの日と主への告白、信仰の告白、確信を持って生きることができる、そのような歩みをなすことができると長い教会の歴史を通してこの確信が示されてくるわけであります。苦難や悲しみの中に過ごさなければならない日々もあるかもしれません。 自分の弱さを押しのめされる時もあるかもしれません。そのような1年を歩めなきゃならない2015年であるかもしれません。しかし主イエスはまさにその時に弱さの中に主が宿ってくださる、だから弱い時にこそ強いと告白する、そのような歩みをなすことが許される。今や恵みの時、今こそ救いの日との御言葉の確かさを新しい年も味わいすることが許される、主の年2015年であります。喜びと希望と生きる主の力への確信を持って新しい年の歩みを歩み出したいのであります。お祈りをいたします。天の神様、主の年2015年1月1日このように小さな子どもたち、また若者たち、高齢者、まさに神の家族を、教会、神の家族を深く示されるこの礼拝において、主が御言葉を持って教えてくださり感謝いたします。主の恵みの年、主の救いが示される年、今こそ恵みの時、救いの時と、どのような現象の中にあっても告白できる、主が共にいてくださることの幸いを味わいしながら生きることが許される、この信仰を私たちに備えてくださり感謝いたします。どうぞこの一度捉えたお一人お一人がまさに今恵みの時、今こそ救いの日と、日々の生活の中で主の力をいただいて生きる幸いを味わう一年の歩みを成していくことができますように導いてください。この礼拝に集ってこられたお一人お一人を神様が祝してくださいますように、そのご家庭を祝してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。